みんなのダイエット。さあ、というわけで今日も始まりました、みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度からフォーカスして、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と。
今日も鉄道一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、4日連続ですが、まあ、今回から通常版という形で、新年一発目お届けしたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速ですが、今週はメールをいただいておりますのでご紹介したいと思います。
はい、
デコタンさんからいただきました。
デコタンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。みんなのダイエットの皆様、こんにちは。最近ポッドキャストデビューして、みんなのダイエットを00回から楽しく聞かせていただいています。デコタンと申します。視聴者からのメールはどれも素晴らしい成功例で、私も頑張ろうという勇気をいただいています。私は現在ダイエットがうまくいってないのですが、前回の放送でうまくいってないお悩みのメールもどうぞと、私が言っていたので、勇気を振り絞ってメールしますと。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。私は45歳女性、身長162センチ、体重65キロ、体脂肪率が約 34%、はい。仕事では一日中立っていて、日によっては30分から60分ぐらい、座っていると思いますと。お酒は週末に、主人とビール350ミリリットルを飲むか飲まないかぐらい。若い時から運動はあまりしていないです。皮下脂肪タイプ、上半身、肩あたりが、割と華奢で下半身デブですと。24歳で結婚、26歳ぐらいの時に52キロ、出産時、26歳の時の、お一人目の出産時で65キロから、半年後55キロ、30歳お二人目の出産時で68キロが半年後に58キロと。出産では完全母乳で自然と10キロほど落ちるのですが、出産時の13キロオーバーがあざとなり、いつも3キロほど貯金をしてしまいましたと。その後38歳ぐらいまで58キロを維持、38歳から42歳の間にじわじわと7キロほど増えましたと。
はい。
42歳で、股関節炎になり、接骨院で年齢による筋肉の衰えと体重増加を指摘され、週に1回から3回、30分の、筋トレ&有酸素運動のジム、カーブス、これ僕聞いたことあるんですけど、30秒筋トレプラス30秒有酸素運動、脈を落とさずに乳酸を貯めないためだったようなと書いてくださってますが、を30分するというシステムですに変えています。それからの2年間は現在に至るまで体重も増えず、骨格筋率も少し増え、股関節炎も治りましたと。食事は運動が無駄になってはもったいないと、食べ過ぎないようちょっと気にしている程度、最近は増えなくなったことを喜んでいましたが、できれば BMI 的にも脂肪率的にももう少し何とかしたいと思っています。ご指導本当よろしくお願いいたしますということで、最後追伸をいただいておりまして、放送を聞いて私のタイプは今の筋トレだけでは脂肪率が下がらないのかなと思いました。汗をかくような有酸素運動が必要なのでしょうか。もしそうであれば30分以上の時間を作り、無理なく続けられそうということで、生活習慣から、テレビを見ながら部屋でできるような運動があれば毎日続けられそうで最高なのですがと。大変わがままなお願いですが、永井さんがとても半助さんに会議の様子を発見して思い切ってのお願いですということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
まあでも、はい、ちょっと先に30分の、最後の方話になっちゃいますが、テレビ見ながらムーバレックスはあり じゃないんですかねと思うんです
けど、ちょうどムーバレックスは今のデコタンさんのお話だと、
うん、
正直本当にあのうってつけでいいタイミングで紹介できたなって思っちゃってるくらいなんですね。
そうですね、うん、
ムーバレックスの実は良いところは続けて動いていくことで有酸素運動に切り替わっていくっていう特性も持っているので、
うんうん、
あの部屋の中でできるっていう意味ではとてもおすすめかなと思ってますので、
うんうんうん、
ぜひちょっとあの昨日までの放送を復習していただきながら、うん、ムーバレックスはちょっとやっていただけるのはありなのかなというところだと、
うんうん、
はい、
お台場に来てくださった方はみんなこの運動が汗かく有酸素運動になるっていうのは分かってますよねっていう感じですよね。
うん。
と思っているんですが、結構皆さん苦しめたっていう記憶だけはしっかり覚えてる。
いやいや、多分字面だけ見たんだったら、ふーんという感じで、変に有酸素運動してると、これ有酸素運動にならないんでしょみたいな、ウォーミングアップでしょみたいな感じだったと自分では思うんですが、はい、やったらみんなふーふー言ってましたもんね、
うん。
結構顔は真っ赤にしてくださってますね、うん、皆さん。それがお酒の力なのかどうなのかっていうのを、う
ん。いや、お酒だけじゃないと思います。
僕、飲んでないですけど、本当に汗かきましたもん。
もうね、マトリョーシカが1枚ずつ殻を脱ぐようにだんだんちっちゃくなっていったもんね、ハンツさんね。
もうね、
ジャケット脱ぎ、シャツ脱ぎ、
もう本当に最初本当舐めてましたよ。もう上着着たままそのままやっちゃったんですけど、もうこれはダメだと思って、ね、すかさず脱ぎましたけど、シャツまで脱がなきゃいけなくなると思ってなかったんですよ、まだ。
ああ、いやでも意外とあれ真剣になると半袖に常に着替えられるぐらいのコンディションで動けるのが実は一番ベストなんですよ。
うんうんうん。
なのでデコタンさん様も、
うん、
安心してムーバレックス挑戦していただきたいですよね、う
ん、はい、ぜひぜひ。あとはあのデコタンさんのプロフィールにもあった感じだと思うんですが、うん、多分その女性で同じくらいの世代の方で気になってらっしゃるのが、
うん、
やっぱりあのいわゆる年齢が上がってくることによって生活そんなに変わらないけれども、
うん、
体重が増えてくるっていうお話、
はいはいはい、
男性もでも同じですよね。
そうですね、うん、
基本的にあの人間の成長の体のピークが一般的には25歳って言われてるんですね、
うん、
でそこからはちょっとずつやっぱり体も衰えていき、
うんうん、
30の声を聞いた頃から、
うん、
もう目に見えて変わってくるんですね、体の代謝の能力って、
う
ん、
そうですね。
それがやっぱり体型に反映されてくるっていう部分もあるので、
うん、
まさにデコタンさんのお体の状態っていうのはそれに近いことっていうのがすごくあるんだな。
はいはいはい。
あとあのここの股関節炎っていうお話もあるんですけれども、
うん、
あの実は女性で股関節炎になる方って非常に多いんですよ。
多いですよね。
あ、そうなんだ。
僕の知ってる方も多い。
うん、
はい、
そうなんだ。
でも実はあの単純にやっぱり筋力低下なんですね。
あ、そうなんですか。
筋力が下がることによってあの股関節の、
うん、
やっぱりあの形を簡単に言うとキープできなくなっちゃうんですね。
はあ、はいはいはい。
と骨がずれてきちゃうんです。
筋肉の低下によって支えきれずに。
そうですそうです。
股関節自体がずれてきちゃうっていう。
はい。で年齢が上がっていくにつれて筋肉の能力が落ちていくと、
うん、
やっぱりそこは体にかかる負荷が著しくなってしまうので、
うん、
やっぱりあの体を使いましょうっていうのが。お医者さんの指示としても一番進めやすいです。逆に股関節とかって一回あの例えば場所を戻しましょうっていう形でメスを入れるっていうのは相当の重症の方なので、それをやってしまうと逆に本当に日常生活に戻るまでの道のりがかえって長くなってしまったりとか、
はいはいはい、
なので本当に運動によってやっぱり骨格筋量が増えてきて、
うん、
その股関節炎が改善したっていうのは、
うん、
とてもやっぱり運動の良いところっていうのをすごく表しているお話かなと思うんですが、
うんうん、
あとはあのプロフィールで拝見する限りは下半身の方についてらっしゃるっていう、
うんうんうん、
であの今までも運動とあまり縁のある生活ではなかったっていうお話なので、
うんうん
うん、であの股関節炎が発症するっていうことはやっぱり筋肉の量が、
うん、
女性だっていうことを差し引いてもきっと少し少ないんだろうなと、
うんうんうん、
で筋肉の量が少ないっていうのはやっぱり車で言うと以前も言ったことあると思うんですけど、
はい、
排気量が少ないっていう感じなんですね。
はいはいはい。
なのでどんなに頑張って動いても燃費が良くなっちゃうっていう話なので、
うんうん、
やっぱり蓄えたエネルギーを貯めやすくなってしまうっていう、
うんうん、
なので筋肉をつけるっていうことはとても必要なことなので、
うん、
ちょっとまあ カーブするって筋トレが有効なのであれば、
うん、
それはぜひちょっとつけていただいて、
うん、
あと脂肪を燃やす運動っていうのをしてあげることによって体型が変わるっていうことを知っていただけると良いのかなと、
うんうんうん、
筋肉をつけるっていうのは体の性能を維持するためじゃないですか。
はいはい。
で今ついている余分な油を落とすには、
うん、
要はガソリンを減らすにはどうしたら良いっていう話と重ねて考えていただけると分かりやすいと思うんですけど、
うん、
要は走れば良いっていう話だったりするんじゃないですか。だからやっぱり溜まってるエネルギーを出すための運動と、
うんうん、
自分の体の性能を上げる運動っていうのがそれぞれあるんだっていうことを、
うんうんうん、
言っておいていただいて、で今おそらくカーブスで動いてらっしゃって有効なのが筋肉をつける部分の働きかけがしっかり効いてるんだろうなっていうことだと思うんですね。
なるほどね。
なんでやっぱりそれに加えて汗をかく運動っていうものを一つ加えてあげることによって今溜めているエネルギーっていうのを出す環境を作ると体型が変わっていくんじゃないかなと。
ああ、なるほどね。
特に汗をかく運動って、うん、下半身を絶対使うじゃないですか。
はいはい。
そのことによって、例えば股関節の強化も測れたりすると思うんですよ。
うんうんうん、
もしも今も股関節炎の症状が時たま出るとかいうのであれば、
うん、
もう本当に毎回でもうちょっと言うのも、お前またかって言われそうでちょっと恥ずかしいんですけど、
うん、
プールが一番いいんですよ。いや、でも本当に股関節炎の症状を一番軽減した状態で動かせるからっていうのがその理由なんですね。
ああ、そうだよね。
そうです。実際にこれはもう本当に整形のお医者さんで腰痛研究してらっしゃる方でも、
うん、
普通に言われる話なので、
宇宙に行くかプールに行くかみたいな感じになるわけですよね。
そうです、そうです、
うん、
なので別に僕がプールが大好きとか別に特に大好きとかいうことでもないんですけど、うん、大好きだからプールしか進めないみたいな感じになっちゃうと嫌だなと思ってるんですが、
プール協会の回し者ではないと。
はい、全然関係はないんですけども、ただ、うん、特に股関節ってデリケートな部分なので、
うん、
今痛みがなければ全然例えば外でウォーキングしましょうっていうおすすめの仕方はあるんですけど、
うん、
もしもちょっと痛みがまだ時たま出ることがあるのであれば、
うん、
プールの方が負担が少ないだろうと思うっていうことなんですね。ただいずれにしろ汗をかく運動っていうのをプラスしてあげると、
うん、
おそらくその下半身の部分っていうのも解消しやすいんじゃないかなと、
うんうん、
あと体重を落とすっていうことも有効に働きかけるんじゃないかなとは思うんですね。
なるほどね、うん、これでもその落とすための運動としてそのムーバーレックス汗かきますけど、これは有効なんですか？
有効です。ムーバレックス自体は、
うん、
本当に誰がやっても高い効果を得られて、
うん、
かつ簡単な運動で、
うん、
なるべく早く脂肪を燃やすっていうことを目的に組み立てているプログラムなので、
うんうんうん、
しかもこのデコタンさん様は花粉症らしいので、そうすると外に出なくていいという意味でもまた向いてますよね。
はい、
うんうんうん、
で今までやっぱり運動がそれほどずっと活発にされてきたっていう方でない方でも、
うん、
できる動きが備わっているので、
うん、
そういう意味では本当に活用していただくと成果は出やすいとは思います。
なるほどね、うんうん、
なので寛容だと勘違いされている僕からのアドバイスとしては、
うん、
サスケさんもあれですよね、今、
うん、
2011年になって真剣なダイエットを考え始め
た、うん、はいはいはいはい、頑張ります。
今まで真剣に考えてなかったのか
い。いやいやいや、考えて
半年も番組やって人に番組誘って永井先生巻き込んで、
うん、いやいやいや、
うん言うたな今
いやいやいやいや、
うん、
うん、真剣です、真剣です、常に真剣、
真剣ですよね、
です真剣です、
真剣ですよね。
9月に60キロ台目指せ、60キロ台ということで、あと1キロ痩せないとたどり着かないので、もう真剣に、今までも真剣でしたけど、これからももっとさらに真剣になろうかなと思っております。
今までは真剣に動かない感じだったんですが、今度は真剣に動くんですか？
動きます。あ、いや、動き始めてますよ。ニューバレックスはやりはじ、ちゃんとやってます。
やり始めてます。
やり始めてますっていうのはちょっと、
ね。今までの放送の中で、あ、プール行くよとか、いろいろな発言を私は聞いたんですが、
う
ん。
あ、プールね。そうだ、プールも行かなきゃいけないですね。
今思い出したんかい。
まあ、あともっと言うと、あの、うん、バランスシューズも履くっていう。
ああ、そう、バランスシューズ。あと、名前が出てこない。腹巻き。
ああ。
腹巻きは明日買いに行ってきます。
はい、腹巻きは、僕紹介した後に、うん、ヤフーのトピックスかどこかかな、ライブドアかヤフーのトピックスかどこかで、
はい、
腹巻きがものすごいブームになってるっていうトピックが上がってたんですね。
へ
え。で、まるで僕はそれを見たから言ったみたいな流れになっ てすごい嫌だなと思って
なるほどね、
はい、全然ムーブメントとは別のところでおすすめをしたいっていうお話だったんですけれども、
うんうん、
多分そう番組でその話をした2日後ぐらいだったんですよ、そのトピックを見つけたのが、うん、
長井先生、長井先生、時代が長井先生に追いついたんですよ、はい、やっと
完全に聞いてる方だと、お前これ聞いてすごいダイレクトに流しただろうと思われたらちょっと切ないなと思ったんで、すみません、軽い言い訳をしてみました。
気にしすぎ、時代が追いついたんですってやっと。
だとすると、とても、お台場で、恥ずかしい思いをしながら腰をぐるぐる回した回がありますよね。うん、
長井先生も僕も音楽やってた時には時代が向いてくれなかったでしょ、こっちを。
はい。
ね。やっと追いついてきたんですよ、音楽じゃないことをしだしたら。
そうなんですよね。自分がそうあってほしいと思う場所では意外と全く振り向いてこない。
そうそうそうそう。ね。すかしてた頃には、ね、そんな感じだったのに、年取って、かっこよさもどうでもいいやと、己をさらけ出して、体脂肪が、ウエストが太ったや、イエーイだの言い出すと、時代が追いつくというね。
うん。
ね。本当に切ないお話が。
ですよね。本当に切ない。私も言いながら切なくなって、
そう、締めの言葉が。わかるやつだけわかればいいみたいなこと思ってた時期もあ
り思いましたよね。
なんそんな思うんですよ。ものすごい思うんですよ。そういうこと。
はい。今でも少し思ってます。なので、CM、この後に CM が、はい、鉄夫の、ワッツニューの CM。しかも、うん、みんなのダイエットスペシャルバージョンで、説明バージョンまで入ってるんです。えらい長い CM になってしまってますが、
うん、
未だに分かるやつだけ分かってくれればいい。てか、うん、そういうやつしか人に合わせてなんか作れないもんみたいな言い訳 CM が入っております、うんうん、全世界で3人でも結構です、
はい、
気に入っていただけたらご寄付をお待ちしております、
うん、届くということが大事ですよね、
はい、
もう一人でも届くということが絶対大事なんです、
はい、もう本当にね、そこまでが大変ですもんね、やっぱりね、
はいはい、本当に届いてくれればっていうことを切に思うように、
はい、思います、切に願って CM に行ってください、お願いします。
はい、
デジタルスタジオは
皆さんこんにちは、みんなのダイエットでお世話になっております、鉄夫です。この CM、デジタルスタジオワッツニューはという CM、私が参加し出してから流させていただいております、聞かれた方、何がデジタルスタジオワッツニューやねんと毎回突っ込まれていたことだろうと思います。私もそう思います。というのが、このデジタルスタジオワッツニューというのは、私鉄夫一郎が言い出しっぺで、まあ、かっこよく言いますと主催しておりまして、私の20年来の音楽仲間が一回デビューしたやつとかデビューしかけたやつとか集まって、ジャンルもバラバラで好き勝手に話し合いとして、音楽をやっている音楽制作チームという言い方をしておりますが、音楽をやっている仲間でございます。そしてもう好きな音楽をやりたいということなので、もう売れ線などは全く考えず、世界で3人だけでもいいからがっつり気に入ってもらえる音楽を、自分が納得できる音楽を作ろうということでネットをベースに活動しております。そして、まあ、大きな特徴としましては、コピーガードも何もつけずにネット上に楽曲を置きまして、気に入ったらどんどんコピーしてくれということで、CD さえも作らず、そういう形でネット上で広まるような活動をしております。そして、著作権を放棄しているわけではありません。私の曲だという意思はございます。で、気に入っていただけたら対価を寄付として、気に入っただけ、払える額だけで構いません、お支払いいただきたいという形で活動しております。なので、コピーガードをかける必要もなく、ネット上で広めていただければ広めていただけただけ私たちもメリットがあると、ついでに振込先も一緒に教えてねというだけでございます。そういうような活動をやっております音楽制作チーム、デジタルスタジオワッツニューです。この CM の最後に流れているのは鉄を私の曲でございます。 私が他でやっておりますポッドキャスト番組ミュージックなどは楽曲の裏話などを喋らせていただいておりますし、ミュージックファイルワッツニューという番組では、楽曲をポッドキャスト形式で番組の形で、配信しておりますので、登録していただきますと新曲が届くというような活動をしております。ただ本当に万人受けするような曲ではございませんので、もしお耳に合えば聴いていただけると幸いかなと。あと合わなくても違うクリエイターアーティストの楽曲が来る場合がございますので、一人合わなくても違う人のやつをちょっと聴いていただけると幸いでございます。ということで、鉄道一郎主催のデジタルスタジオワッツニューの CM 残りをお聞きください。
デジタルスタジオワッツニューは、音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。
はい、ということで今年一発目の成果発表の時間になりました。
イエ
イ。もうギリなしではやれないという、
はい、
コーナーでございますが、
誤差でもイエイ、はい、とにかくイエイ、何でもイエイ
ということで、いきたいと思います。はい、私は前回ご紹介した体重が 78.2 で、はい、今週、今日ですね、今日測った体重、78.2、 イエイ、
プラマイゼロです。
ゼロです、
はい、平行線です。お疲れ様です。
まあ増えませんでしたっていうことか、
増えなかったからいいよねみたいな、ね、
はい、
はい、体脂肪、前回ご紹介した数字が 20.3、 そして今日測った数字です 20.3、
イエイイエイ、
お疲れ様です。
増えませんでした。
あえて揃えたということで、
なんかねぴったりだったんですけどね。
もうなんか半月さん冷凍してあったんかいみたいな感じがしますが、
うん、うん、そしてウエスト96、あ、俺書いてねえな。今日測りました。ウエスト96。
測ったと本当に。
うん、これ測った。書いて
ない。本当は測ってないやろ。
測りました。
あと同じデータを2回読んでるっていう。
うん。か、もう冷凍室にずっと1週間入ってたかのどっちかじゃないか。
冷凍室ね。
うん、
そのまんま出てきたみたいな。いや、一回下がったんですよ。76.8 と 19.8 っていうのがあったんですが。
これ、お餅24個食ってこれ変わってなかったらある意味すごいよね。
うん。
そうですね。まあ、実際24プラスアルファっていう話ですからね。
うん。だって収録日はだもんね。
っていうことなんです。これからが怖いですが、全く変わらずでした。この間運動はムーバレックス1日1セットのみでございます。
お、何回したの？
あ、ま、毎日しました。
おー、
はい、まで続いた。
おー、頑張ってきました
。おー、すごい完成入った
。
がしかし毎日したのに微体一も変わっていないっていうのはやばいねっていうね、動き方がまずいんだろうかっていう、ちょっと、
うんうんうん、これにお餅24個が乗るんじゃないのか、
やばいと思っておりますが、多分この1回下がって増えた時には理由がちゃんとあるので、まあ大丈夫だろうと思っております。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。
ということで、それでは鉄 夫さんの今年一発目。
今年一発目です。
はい。
まずお願いします。
はい、ありがとうございます。一週間の言い訳コーナーですか。前回収録してからの間ですが、うん、初めてプールに行けませんでした。
おー。
いやい。家じゃねえよ。
何でも言えでしょ、だ
って。あ、そう返されたか。
うん。うん、そこは、いや、忙しかったんです
か？まあね、はい。うん、ということで、昨日、
うん、
ムーバレックスをして、うん、ウォーキングに1時間58分行ってきました。
おぉ、じゃあ、ムーバレックスを先にやって、その後動くってやってるんだ。
はい、やりました。そしたら今までウォーキング15分から18分経たないと汗がかかなかったのが、10分で、ただ昨日めちゃくちゃ寒かったので、
はいはいはい。
が10分で汗をかき始めました。
お、やっぱ、あるんですね。
はい。そういう感じが本当にしました。
うん。うん、
です。で、食事関係は、
うん、
まあ、2000超えはないか、
うん、
ですね。多くて1800ぐらいかなという感じですね。1500にはなかなかいけない、1600ぐらいの感じで推移しております。
うん、
はい。ということです。
はい。
はい、
では、
うん、
お疲れ様でした。
いやいやいやいや。
違いますか。あ、ありがとうございます。はい、それではいきます。哲夫一郎の体重です、
はい。
前回ご紹介したのが 64.9。
はい。
今回は、65.0。
イェイ。
0.1 増量です。
お疲れ様です。まあ増量って言っても、
まあ誤差でもう言えか、
誤差ない、
ね、誤差ですよね、
はい、
うん、
はい。そしたら体脂肪です、
うん、
はい、
22.0 が 20.5。
おお、
おお、おめでとうございます。
すごいすごい。 1.5 マイナス、
1.5 マイナス、
すごいじゃないですか。
なんかピンとこない感じがありますが、
うん、
そしてウエストです。
うん。
88.8 が。
うん。
89.2。
ん？
育っております。
お疲れ様です。
育っています。なんか、太ってるのか痩せてるのかわけわかんなくなってきました。
おー。あれ、なんか前もこんなだったよね。他が良さそうなのに、ウエストが上がったみたいなのが。
なんかね。
気がしました。
はい。あります。あともう一個、うん、先ほど言い忘れましたが、動きとしましては前回お話を聞いてから、
うん、
腹巻き買いました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。おめでとう。これも言えか。
何でも言えなんでしょ？何でも言って、言ってくれるんでしょ？言え。はい。行ってきました。まあ、うん、貧乏人のな、お友達ユニクロに行ってまいりました。
うん、
もう迷わずユニクロに行きました。
うん、
調べると腹巻きとは言わないんですね。
あ、違うの。
はい、はい、私ジャケットもユニクロなんですが、うん、本革じゃないフェイクレザーっていうんですか、フェイク革、
はい、ああ、はいはいはい、
をユニクロでは何て言うと思いますか。
偽物、
ネオレザーか何か
言う。そうなんです、ね、ネオレザー、次世代のレザーと、ものは言いようだと思いました。
はい、
腹巻きはなんとボディーウォーマー。
なるほど。
ものはいいようですよね。
お
ね、うん、今まであの、スパッツがレギンスだった。
そうそうそう。もう僕それに関しては反対だったんです。おじちゃんはちゃんと育った時の、パンツじゃないズボンと言おうやと。スニーカーじゃないズックと言おうやぐらいまで思ってた男だったんですが。
そう、ズックはないし。
それは違うか。ぐらいの気持ちではあったんですが、これに関しては、やっぱり、ボディーウォーマーのが言いやすかったです。店員さんに聞くときにすいません、ボディーウォーマーはって言えました。言ってしまいました。はい。
でも平気かな、腹巻きありますって聞けそうな。
これは僕はね、ちょっとあれだったんですが、男性用売り切れてました。
ああ、やっぱ人気なんだ。
はい。で、女性用しか残ってなかったんですが、どう違うのか聞いたときに、うん、
はい、
サイズが違うだけと言われました。はい。なので、男性用の M は女性用の L でいいでしょうと言われました。
うんうんうん。
はい。で、 ヒートテック素材で2つ入り、うん、1パック2つ入りで990円でした。
うん、おお、
安いです。
お手頃ですね。
うん、はい。僕は本当にユニクロの M が今ぴったりなんですね。シャツとかももう本当に袖の長さとかもぴったり合うぐらいなんです。
うんうん、
で、男性用の M でぴったり、もう男性用の M は鉄音に合わせてるんだろうと思ってるぐらいなんですけれども、そのサイズなので、女性用だったら L という形で L 買ったんですが、ほぼ1週間近くつけた感想です。
うん、
はい、もうちょっと締まってもいいのかもしれない。あの、前回、長井先生が言われたこう締めるっていう意識でいくと、
はい、
お
ー、はいはいはい、はい、
女性用の L 男性用の M だと、うん、ですね、つけてるのが分かんないことはない、
うん、
若干つけてる感じがあの体がしに触れてる感じ締まってる感じとあと暖かさ、うん、どちらとも意識するとちゃんとあるのが分かるぐらい、
うんうん、
つけてるかつけてないか分かんないみたいなその効果がないって感じではないです。ちゃんと意識すると、あ、お腹あったかいよね、確かにっていう感じがあります。ただ、なんかこ
う
コルセット的なのかどうか分かりませんが、こうギュッと締め付けるっていう感じはないので、もう一つちっちゃいやつを買えるなら買ってみたいかなと思ってるぐらいです。
あ、でも、あの、長時間つけられるのであれば、
はい、
それでもありかなと。
やっぱそうなんですかね。
はい、あの、逆に日常の中の動作を、
はい、
ちょっとあの不便にしちゃう可能性もあるので、
はいはい、
うんうん、
なんで今ぐらいのサイズでとにかく温まっている状態が長く続くっていうのは、
はい、
うん、
鉄尾さんのウエストを落としていく上ではとても強い味方になるので。
あ、本当ですか。じゃあ温かみを感じるぐらいだったらもう合格と思っていいですか。
十分に目的は果たせると思います。これ逆にあの皆さんいい情報を教えていただいたんじゃないかなというか、あの腹巻きって言われてもどこで買うんだよみたいな話にはなるかなと思ってたんですが、
はい、
うん、
思いました、
うん、はい、あの洗練された名前に生まれ変わり、
うん
うん、
とにかくユニクロさんお願いと、値段といい、うん、デザインといい、まあね、うん、名前がそう、ね、名前だったとは思いませんでしたが、
うん、
はい、女性用はいっぱいありました。
でも、うん、男性用の L とか LL とかに合う女性用のサイズってありました？
本当だよね、そうなっちゃうね、うん、XL まで確かあったはずだから L までいけるんじゃないですかね、うん、
L まではいけるんだ。
うん。で、もともと男性用は少なかったみたい。棚の大きさが。女性用はもうかなりでかい棚でした。
女性の方が多分そういった意味で見えないところを温めて薄着でファッションを楽しむっていう傾向がある。おそらく多分女性のあの、やっぱりあの、いわゆるヒートテックの次のスタイルっていう感じなのかなとは思うけど。
だから本当に、うん、あの、売れ残ってるから女性用があったって感じでは全然なく、もともと母数が違うって感じ。男性用のね、3倍ぐらいの大きさの、
はい、スペースが取られてた。
スペースでした。はい。
明日行ってあるだろうか。
ないよ。
ないかな。困るな。
走れ。
そうですね。あの、はしごっていうことで。
はい。
バランスシューズを履いてはしごっていうことで。
ユニクロのね、通販は売り切れになってました。
あ、そうなん
だ。ああ、やっぱり売り切れなんですね。
でもごめんなさい。男性用が売り切れだったから女性用は残ってたのかもしれない。
うん。
うん。ぐらい人気なのかもしれないですね。
明日行きたいと思います。
はい。
はい。ということで、今年も。頑張って痩せる情報をお届けできればと頑張っていきたいと思います。痩せます。
お、痩せます言いました。
はい、うん、宣言です。痩せたいじゃなかったですか、
ね、うんうん、たいじゃなかったですよね、うん、
痩せますますなので、暖かくじゃない、生暖かく、おまんま身を身ちょっと喋れてないよ。
落ち着け
いただければと。
ん？見守る？
はい。
え、ビシバシ指摘をしていただければ。
うん。
いいんでしょ？ツイートで食べ物のカロリー高そうなやつが出たら、お前ふざけなバカ野郎。裏切り期間半年待ってこれだったのに、まだ懲りてねえかてめえはみたいな。ご指導ご鞭撻？
あらゆる方面から、あの、ね、指導が入るっていうことですね。
ですね。
監視
システム。
あの、僕は本当に今までご指導ご鞭撻、ご鞭撻って、あって感じで調べたら、無知で打つらしいんですけれども。
ああ、そうですね、そうですね。
あれって本当に社交辞令だと思いましたが、あの、お台場で、なおちゃんにご鞭撻されてたじゃないですか。
うん。されました。
竹の棒でビシバシ叩かれてましたよね。
うん。
ああ、ご鞭撻、ご鞭撻ってこういうことなんだと。
なんか、なおさんがご鞭撻、ご鞭撻って言いながら叩いていると、うん、ものすごく愛の無視として成立するっていうお話で。
ねえ。
またそれか。はい。まあ、ね、ちゃんと痩せて成果をね、来年の9月後半にはお届けできるんじゃないかと思っております。ということで、今年も1年よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、新年一発目、まあ、4日連チャンで、4日目になっておりますが、通常版一発目ということで、お届けしました。みんなのダイエット。お届けしましたのは、半助と、
鉄一郎と、
永井でした。
では、また来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。